区政のここを聞く一般質問用紙11月21日22日の本会議にて13名の議員から一般質問が行われました。各議員名に続いて記載された二次元コードから荒川区議会ホームページの動画に移行します。なお質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。はじめに災害対策と教育関連施設等の今後の利活用について自民党次世代北条貞治議員の質問です。まず災害対策について、災害時の備蓄の拡充を図るとともに在宅避難の準備促進のため今まで以上に支援策を講じることが必要であります。また避難所の運営マニュアルを整備し、生活環境や衛生環境、医療対応の整備等の課題を踏まえ、避難所の在り方を改めて整理した上で、地域防災計画の修正に反映すべきと考えます。災害対策について、区の見解を問います。
備蓄物資の保管場所のさらなる確保等、備蓄の拡充に向けて取り組んでいくとともに、在宅避難についても、その重要性を普及啓発するなど、より一層推進していきます。また、実効性の高い避難所運営マニュアルの更新に努めるとともに、生活環境や衛生環境の改善、医療救護体制の強化について、地域防災計画の修正に反映していきます。
重度の要介護者や障害のある方を対象とする個別避難計画について、現時点の策定率は高いとは言えません。高齢者には手法の工夫や多様な担い手による作成支援が必要であり、障害者については作成対象者をより明確にし、対象外の方への支援も検討が必要であります。これまで以上に計画の作成に力を入れるべきと考えますが、見解を問います。
高齢者における計画作成については、様式の簡素化や作成者の拡大等、策定率の向上に向けて具体的に取り組んでいきます。障害者については、状況に応じた支援策を検討していくほか、通所施設等にご協力いただくことについても、関係機関と協議していきます。避難行動4支援者が安心して避難生活を送ることができるよう、全力で取り組んでいきます。
引き続き、医師会との連携を強化するとともに、発災時における通信手段を含め、情報の共有方法等を検討していく必要があります。また、発災時、広域災害救急医療情報システムが迅速かつ有効に活用されるよう、医療機関と連携しながら取り組みを進めていくべきと考えますが、区の見解を問います。
医師会等と協力し、緊急医療救護所の割り振りを更新して、具体的な準備作業に入っており、引き続き関係機関との連携、情報共有に取り組みます。広域災害救急医療情報システムについては、都の訓練を活用し、操作のスキルアップに努めてきました。今後も関係機関と連携し、訓練を行っていきます。
災害医療体制の整備は急務の課題であります。以前から医療活動を拠点として活用すべきと提案してきた都立大学荒川キャンパスについて、より具体的な活用方法を明確にすべきと考えますが、改めて区の認識と今後の対応を問います。
都立大学は重要な医療活動拠点の一つとして最大限活用していきたいと考えており、全国からの医療支援チームの受け入れ拠点として、大学と協議を行っているほか、町や地区の緊急医療救護所としても活用する方向で調整を進めていきます。
次、教育関連施設等の今後の利活用について。閉園予定である区立小具幼稚園について、入園応募状況の速報値では、3歳児の新入園児数が学級編成基準を下回っており、当初の計画よりも早期の閉園が予測されます。閉園後の跡地活用について、地域の声に耳を傾け、スピード感を持って対応することが、区の責務であると考えますが、 見解を問います。
小具幼稚園については、現時点における来年度の入園応募状況を踏まえると、当初の見込みより閉園時期が早まり、跡地の活用を早期に検討する必要があると認識しています。今後の行政需要や区民ニーズ、地域の要望等を総合的に勘案した上で、最適な活用のあり方について早期に検討していきます。
小中学校の建て替えにあたっては、限られた財源の中で必要な機能や設備を考慮した学校施設のイメージを可及的速やかに議会に示すよう要望します。また、財政負担についても予測できる範囲において、詳細に財政フレームに反映していくべきと考えますが、区の見解を問います。
現在、効率的かつ効果的な建て替えの検討を進めており、具体的な計画の策定にあたっては、各校の特色を生かしつつ、充実した教育環境を整備していきます。コストの算定についても、想定される物価上昇等や区全体の財政運営も踏まえ、財政フレームにしっかりと反映していきます。
その他の質問項目として、今後の財政運営について、特別養護老人ホームの大規模改修についてがありました。自民党次世代、北条貞治議員の質問でした。続いて、低所得世帯支援と外国人高齢者への支援について、公明党山口浩一郎議員の質問です。まず、低所得世帯支援について、国の物価高騰対策のための重点支援地方交付金による低所得世帯支援について、まずは物価高騰の影響が大きい非課税世帯を対象に年内の予算執行をすべきと考えますが、区の見解を問います。
国から正式な支給方法等の通知が出されておらず、現在他自治体と情報交換しながら準備を始めています。国の具体的な見解が明らかになり次第、速やかに給付金が支給できるよう工夫していきます。
次、外国人高齢者への支援について。介護保険制度は複雑なため、区のパンフレットの外国語翻訳版の作成や、高齢者へ送付するハンドブックに、介護予防事業等の情報を充実する等、外国人を含めたすべての高齢者が手に取りやすい情報提供が必要と考えますが、見解を問います。
介護保険制度に関しては、都が発行する多言語パンフレットを窓口で配布していますが、区独自の高齢者福祉サービスのパンフレットは日本語版のみとなっています。多言語化等、的確な情報提供に向けて、関係部署と連携を図りながら取り組んでいきます。
他自治体では、外国人向けの介護予防教室が開催され、日本人も参加して、外国語に触れることで認知症の抑制効果が期待できるため、介護予防対策として有効であり、誰もが安心して暮らせる社会にもつながると考えますが、区の見解を問います。
外国人高齢者が参加しやすい介護予防教室の開催は、フレイル予防や脳の活性化に期待が持てるため、環境整備を検討するとともに、高齢者が安心して住み続けられるよう、全力で取り組んでいきます。
その他の質問項目として、建設キャリアアップシステムの義務化モデル工事の発注についてがありました。公明党山口浩一郎議員の質問でした。続いて、国勢調査等の調査方法及び区施設と民間施設との合築による懸念について、ゆいの会、括弧都民ファースト国民民主新しい党無所属括弧閉じ清水宏議員の質問です。まず法定受託事務である国勢調査等の調査方法について、国勢調査等は町会等に依頼した調査員が対象世帯を直接訪問する方式を基本としていますが、調査員の負担やなり手不足といった課題が国や各地方自治体において挙がっています。デジタルの活用等も含め、調査方法の見直しなどの検討が必要であり、現場自治体として国に対して改善の声を上げていくべきと考えますが、区の見解を問います。
国において ポスティングによる調査票の配布やインターネットによる回答等、調査員の負担軽減や事務の効率化を図っており、一部自治体では共同住宅管理団体への調査員業務の委託等、調査環境の変化に対応するための方策を検証しています。調査方法のさらなる改善を国に要望していきます。
次、区施設と民間施設との合築による懸念について。区施設と民間施設を合築した場合、大規模修繕や建て替えの際、区分所有法による集会決議が必要となり、区だけの判断では物事が進められません。区役所本庁舎の建て替えにあたっては、民間施設との合築は控えていくことについて、三河島駅前北地区再開発の多目的アリーナ整備については、合築による懸念への対応について区の見解を問います。
民間施設との合築は将来の合意形成等に課題があります。本庁舎については財政負担の軽減に努めながら、建設時の利点だけでなく将来にわたって柔軟に運用できるよう検討を進めていきます。多目的アリーナについては、効率的な維持管理体制を検討するとともに、区が大規模修繕等を主導的に実施できる管理体制の構築を目指していきます。
その他の質問項目として、対策本部及び推進本部等の状況について、西日暮里再開発に伴うことについてがありました。ゆいの会都民ファースト国民民主新しい党無所属清水博史議員の質問でした。続いて、区民の暮らし応援と障害者施策について、共産党小島和夫議員の質問です。まず、区民の暮らし応援について。区の財政は長年にわたって黒字であります。来年度予算は物価エネルギー高騰等に対応した区民の暮らし応援の積極財政に基づく編成とすること。
これまで状況に即した対策を着実に実施しており、来年度予算においても必要な施策を重点的に実施できるよう引き続き編成に当たっていきます。
他自治体では、中小企業の電気・ガス・物価高騰緊急対策として、事業者への光熱費値上げ分の直接支援が行われています。区でも同様の支援を行うこと。
区では事業者の競争力強化に向けた支援等を実施しており、一時的な給付ではなく、事業者の経営基盤強化に向けた支援を引き続き実施していきます。
年末年始12月29日から1月3日までの区役所閉庁に伴い、生活困窮者相談窓口を設置すること。
長期の閉庁期間には緊急時の現場対応が可能な体制を確保しており、適切な対応に努めていきます。
次、障害者施策について。
障害者施設や事業について、
当事者に対して積極的に周知するための取り組みを強化すること。
区法等様々な方法で周知を図ってきました。引き続き当事者等の意見を聞き、周知に努めていきます。
重度障害者を含む障害者グループホームの設置について、区として設置時期を明確にすること。
関係事業者や土地所有者と協議を進めており、引き続き早期設置に向け取り組んでいきます。
老朽化が進む精神障害者地域生活支援センターアゼリアの移転を含めた施設整備を行うこと。
現在施設の更新に向けて検討しており、必要な機能を果たせるよう引き続き取り組んでいきます。
その他の質問項目として、開発行為に対する住環境・公共施設整備についてがありました。共産党小島和夫議員の質問でした。続いて、安心安全な街づくりについて、立憲民主党紀藤彰之議員の質問です。まず、安心安全な街づくりについて。
当区で発生した交通事故のうち、自転車が関わった事故は非常に多いです。自転車事故を減らすために、交通ルールを違反している自転車利用者に対して、青色パトロールカーによる声かけを もっと積極的に行うべきと考えますが、区の見解を問います。
自転車の交通ルール等を区法等で周知しているほか、青パトの巡回時に自転車のルール違反を見かけた際には注意を呼びかけています。また、自転車走行空間の整備等、ハード面での対策にも取り組んでおり、今後もより一層推進していきます。
区内における刑法犯のうち、自転車の盗難が最も多い状況であります。ナッジ理論を活用し、盗難追跡対象自転車と書いた目立つタグを無施錠の自転車に取り付けることで、自発的に施錠するよう促す対策が有効と考えますが、区の見解を問います。
自転車の盗難被害の多くが無施錠状態の現状を踏まえ、ダイヤルロックを無料で配布しています。また、注意喚起用ポスターの掲示や、青パトによる巡回等を実施し、効果が現れています。他自治体の事例も参考にし、さらに取り組みを推進していきます。
事件の捜査や犯罪抑止には、防犯カメラの設置が有効と考えます。町会で設置している防犯カメラには、寿命が過ぎ、交換する時期になっているものもありますが、町会での高額な費用負担は難しいため、区の助成制度を見直すよう要望します。
防犯カメラは犯罪抑止力を高めると、地域防犯力の向上に寄与することから、防犯カメラ補助制度を実施しており、町会は6分の1の費用負担で整備・維持管理をしています。引き続き地域団体に寄り添いながら、防犯カメラ設置にかかるサポート等を行い、地域防犯力の向上に取り組んでいきます。
立憲民主党、紀藤昭之議員の質問でした。続いて、子どもと親の健康増進策及び南千住駅周辺のまちづくり策について、自民党次世代、若林由紀議員の質問です。まず、子どもと親の健康増進策について、区では、生後6ヶ月から小学校就学前の慢性疾患や障害のある子どもに対し、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成していますが、助成対象外の子どもは全額自己負担となり、家庭の大きな経済的負担となっています。23区では半数以上の区で13歳未満の子どもの接種費用助成を行っており、区民の健康を守るためにも、予防接種助成対象者の拡大を強く要望しますが、区の見解を問います。
新たな軽微弱毒性ワクチンが来年度に発売予定となったことや、昨今の物価高騰による家庭の経済的負担の増大等を総合的に判断し、来年度小児の助成対象範囲を拡大したいと考えています。合わせて小児インフルエンザワクチンの助成を実施する自治体へ、財政支援を行うよう国や都に要望していくとともに、感染対策について引き続き周知を行う等、感染予防対策に取り組んでいきます。
我が党ではこれまでも若い層への健康診断等の拡大について要望を行ってきました。生活習慣病予防や感染症予防に効果的とされる歯の健康について、区が改訂作業を進める健康増進計画でも取り上げ、若い世代への検診の拡大等、積極的に事業を推進する必要があると考えますが、区の見解を問います。
次期計画では、20歳、25歳、30歳、35歳の歯科検診を新たに開始し、定期検診のきっかけを作り、歯周病の早期発見と重症化予防に取り組みたいと考えています。今後も、各関係機関と連携しながら、区民の口腔ケアに関するリテラシーの向上について、引き続き努めていきます。
次、補助第331号線整備に伴う南千住駅周辺のまちづくりについて、広域避難場所である都立塩入公園一帯は、非常に防災性の高い安全な街区であるものの、これまで駅西側地域からそこへ至る経路は鉄道によって遮断されていました。避難道路として東西地域を結ぶ補助第331号線は極めて重要な役割を担う路線であると考えますが、当該道路の整備による 防災性向上の効果について区の見解を問います。
補助第331号線は木造住宅が密集する南千住5丁目7丁目地区から塩入公園一帯への鉄道によって遮断されない避難路として、また人々が安全に移動するための地域交通の軸として極めて重要な役割を担うものであると認識しています。防災上の整備効果の高い補助第331号線の一刻も早い開通に向け鋭意努力していきます。
今後車両通行止めとなる南千住駅前の中道駆動を歩行者に優しい道路にするほか、沿道でのマルシェ等の開催でにぎわいを創出することや、西口に交番、東口のドナウ広場にオープンカフェ等を設置し、区民が憩える広場になるよう要望します。補助第331号線の開通による駅前のさらなるにぎわいについて見解を問います。また、常磐線南千住駅の新改札口開設に向けた取り組みを再度要望します。
中道駆動については、歩行者が滞在する空間への転換を図るため、歩きやすい道づくりの検討を進めています。また、補助第331号線の開通に伴い、道路の利用形態が大きく変わる可能性があることから、ドナウ広場の活用方法も考えていく必要があります。中道駆動がドナウ広場とともに、南千住駅東側の周辺のにぎわい創出に寄与できるよう、効果的な活用方法について、鋭意検討していきます。
塩入り桜を中心としたコミュニティバスの存続を図るためにも、徹底的な路線の見直しが必要であります。利用者の利便性を高めるため、補助第331号線開通に伴う塩入り地域と荒川方面の直通ルートの開通を提案します。また、無人自動運転バスを運行している自治体もあり、塩入り地域でも自動運転によるコミュニティバス運行の可能性を検討する価値があると考えますが、区の見解を問います。
これまでも京成バスとの間でルート等の変更について協議してきましたが、バス業界における慢性的な運転手不足等の課題があるため、課題解決に向け引き続き協議検討していきます。自動運転については各地で実証運行が始まっており、塩入り地域は安全な走行環境が整備しやすいため、自動運転の導入に適していると認識しており、導入の可能性について研究を進めていきたいです。
その他の質問項目として、子育て・教育施策についてがありました。自民党次世代若林由紀議員の質問でした。続いて、不登校対策と子育て支援について、公明党、増田峰子議員の質問です。まず、不登校対策について、不登校の児童生徒のために、学校外の出席扱いの基準を明確にし、児童生徒や保護者に的確に伝えることを要望しますが、区の見解を問います。
今後、他の自治体の取り組み等も参考に、校長会と協議を進め、出席要件に関する区としての一定の基準を示せるよう検討していきます。
すべての不登校の保護者に対し、アプリを活用し、支援団体の情報や講演会の情報を適切に提供すること、また、スクールソーシャルワーカーの存在や役割をアプリで周知し、必要な場合の連絡手段を提供するべきと考えますが、区の見解を問います。
不登校児童生徒や保護者に寄り添いながら、一人一人の子供に合った支援を行うとともに、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーが家庭と連携を図り、関係機関につなげる等、アプリの活用も含めて支援に努めています。
次、子育て支援について。認証保育所に通う第3子以降の保育料減額申請における3歳児以降の償還払い方式を見直すべきと考えますが、区の見解を問います。
保護者の負担を軽減することは重要であると認識していることから、補助金制度の見直しに向けて総合的に検討を進めています。
すべての子どもたちの健康を守るため、認証保育所においても健康診断と 歯科検診にかかる助成を実施すべきと考えますが、区の見解を問います。
歯と口、体の健康づくりを乳幼児期からスタートさせることは大変重要であると考えており、認証保育所における補助について検討しています。
その他の質問項目として、第9期荒川区高齢者プランについてがありました。公明党、増田美音子議員の質問でした。続いて、子ども議会と特別職の退職金について、ゆいの会、かっこ都民ファースト国民民主新しい党無所属、かっこ閉じ、宮本俊馬議員の質問です。まず、子ども議会について、子ども議会で議論、決定されたものを実際に区政として実現するという取り組みが、将来の有権者である子どもたちに具体的な政治参加を促していくと考えます。子ども議会の独自の予算編成権について、前向きな検討を要望するとともに、今後の展望や現段階での方向性について、区の見解を問います。
今夏に開催した子ども議会での提案の一部については、令和6年度の予算要求に反映させる等、施策の実現に向けて検討しており、一定の成果を上げたものと認識しています。今後の子ども議会については、より効果的な実施方法を検討していきます。
次、特別職の退職金について、区長や教育長等の行政特別職への退職金について、現在の制度では2期、3期と続投する場合にも、任期ごとに退職金が支給されています。続投する場合には退職金を支給せず、本当に退職する際に就任していた任期の合計期間分を一括で支給すべきと考えます。また、退職金の金額についても検証、検討の余地があると考えますが、区の見解を問います。
特別職の退職手当の支給時期や支給額は条例に基づき、任期ごとに支給しており、23区でも同様の状況であります。支給額については、算定基礎である給料月額等について、社会経済情勢や他区の状況等を踏まえ、審議会の答申に基づき改定しており、適正な金額と認識しています。引き続き他区の状況等も踏まえ、条例の定めにより支給していきます。
その他の質問項目として、地域猫活動について、学校関連について、子育て関係について、高校生からの提案についてがありました。ゆいの会、かっこ都民ファースト国民民主新しい党無所属、かっこ閉じ、宮本俊馬議員の質問でした。続いて、公共サービスと一人親家庭への施策について、共産党、斉藤邦子議員の質問です。まず、公共サービスで区が公的責任を果たすために、区民サービスの根幹である福祉、介護、保育について、民間委託をこれ以上行わず、区が直接サービスを行う現場を持つことを改めて要望します。
民間活力を有効に活用することで、組織の肥大化や財政の硬直化を回避してきました。引き続き、質の高いサービスの提供に取り組んでいきます。
請負業務委託は、現場職員への指揮命令が直接行えない等、学童クラブの運営には馴染みません。直営化等の検討が必要と考えますが、見解を問います。
事業者の専門知識等を活用し、事業の特性を踏まえて様々な子育て支援策を展開してきました。引き続き、業務委託により学童クラブを運営していきます。
次。一人親家庭に関する施策の具体化について、アンケート調査の結果から、一人親家庭の住宅確保について、一層の支援が必要であることがわかります。都営住宅の所得基準に該当する一人親家庭への家賃助成の実施を要望しますが、見解を問います。
住宅の確保支援は重要な課題であり、区内の民間賃貸住宅入居にかかる保証料の補助事業や社会福祉協議会と連携した支援事業を実施しています。
ヘルパー等を派遣し、育児や家事援助を行う一人親家庭サポート事業について、 アンケートに寄せられた当事者の声を活かし、本事業の利用改善を図ることを要望しますが、区の見解を問います。
事業の積極的な周知と利用促進が課題であると認識しており、ガイドブックの作成やメールマガジンの配信のほか、利用手続きの簡素化を図るとともに、利用要件の緩和の検討を進めています。
その他の質問項目として、共生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づいた認知症対策についてがありました。共産党、斉藤邦子議員の質問でした。続いて、健康増進施策推進と子どもの居場所等に活用できる触れ合い館の整備について、公明党、森本達夫議員の質問です。まず、健康増進施策推進について、高齢化に伴い、要介護者の増加が懸念され、健康増進の重要性が著しく増しています。次期健康増進計画における生活習慣病全般の対策強化に関して、どう取り組んでいくのか、区の見解を問います。
次期計画では、現計画の課題等を踏まえ、健康づくりの基本要素となる6つの生活習慣の改善と生活習慣病の早期発見、重症化予防に施策を分け、生活習慣病の改善が図れるよう計画しています。
他自治体でも導入が進む健康ポイント制度について、健康増進計画に位置づけ、幅広い世代に対して実施することで、区民が楽しく、または社会貢献を行いながら健康づくりに取り組めると考えますが、区の見解を問います。
次期計画では、健康ポイント事業を自然と健康になれる環境づくりの取り組みとして位置づけ、実施の準備を進めています。先行自治体の多くで若年層の参加率に課題が見られるため、関心を持ってもらえる仕組みの構築が重要だと考えています。
次、子どもの居場所、子ども食堂等に活用できる触れ合い館の整備について、地域で子どもを守り、育める場所を一箇所でも増やすため、今後整備する触れ合い館には、子どもの居場所や子ども食堂として活用できるよう、調理室を完備することを要望しますが、見解を問います。
調理機能を備えている触れ合い館は現在10館あり、今後とも可能な限り整備する触れ合い館に調理機能を備え、子どもの居場所等への活用を推進するとともに、幅広い世代の方々が交流できるよう、さらなる事業の充実に努めていきます。
その他の質問項目として、中小企業支援について、がありました。公明党、森本達夫議員の質問でした。続いて、荒川自然公園周辺の生活環境向上と、65歳以上の保険料の負担軽減について、ゆいの会、かっこ都民ファースト国民民主新しい党無所属、かっこ閉じ、山本剛議員の質問です。まず、京成ガード下の利用や下水道等、町屋一丁目、荒川自然公園周辺の生活環境向上について、荒川二丁目、七丁目エリアの下水道は、最終的にどのような経路になるのでしょうか。藍染川幹線等の周期問題を解決するため、少しでも早く下水道や下水処理施設が完成するよう、下水道局に働きかけることを要望します。また、昨今、鉄道ガード下での個性的な街づくりが注目されており、町屋駅等の京成電鉄のガード下についても、ストーリー性に富んだ活用が望まれますが、区の見解を問います。
荒川2丁目、7丁目の下水は、将来的には東尾久浄化センターに流れることになります。この地域の周期問題の解決のためにも、下水道局に対し、これまで以上に積極的に再構築等を推進するよう働きかけていきます。また、高架下利用は、地域の活性化や防犯性、景観の向上にも寄与するので、引き続き高架下を管理する京成電鉄と検討していきます。
次、65歳以上の介護保険料及び国民健康保険料の負担軽減について、介護保険料の基準額は 区で決定するものであり、次期保険料の算定にあたっては、区の基金を活用し、基準額を抑制することを要望します。また、国民健康保険料の所得割料率及び均等割額を区独自で決定し、負担軽減を図ることへの見解を問います。
基金は、介護保険財政の安定を図る役割を担っており、効果的な活用を視野に入れ、保険料を適正に算定していきます。また、国民健康保険料の算定方法については、23区統一で対応しており、負担軽減については国が対応すべき問題であるため、引き続き同様の方式で保険料を算定していきます。
その他の質問項目として、北風市の羽田新ルートや夜間の飛行についてがありました。ゆいの会、括弧都民ファースト国民民主新しい党無所属、括弧閉じ、山本剛議員の質問でした。続いて、学校検診及び子どもの体験格差解消と保養所の確保について、共産党、北村彩子議員の質問です。まず、学校検診について、不登校の児童・生徒が健康診断を受けられる体制を様々な角度から検討し、整備することを要望しますが、区の見解を問います。
不登校の場合を含め、定期健康診断の欠席者には、学校医がいる病院での受診勧奨等の対応をしています。今後も受診体制の整備に努めていきます。
学校歯科検診で指摘された口蓋異常については、小児歯科矯正を保険適用とするよう、国に求めるべきと考えますが、区の見解を問います。
保険適用の対象となる歯科矯正の範囲は、国が適切に決定しているものと認識しており、範囲の拡充を国に求めることは適当ではないと考えます。
次、子どもの体験格差解消と保養所確保について。自然体験や子ども向けの文化・芸術に係る体験型プログラムについて、充実・拡充を図ること。
より多くの子どもたちに体験の機会を提供できるよう、引き続き各分野で取り組みを進めていきます。
教育的な位置づけのある遠足や音楽鑑賞教室等は公費化すべきと考えますが、区の見解を問います。
参加費の不徴収や交通費の補助、就学援助制度等により保護者の負担軽減を図っています。
生活保護受給世帯の高校生を対象とした修学旅行費用の助成の実施を要望しますが、見解を問います。
修学旅行費は都が支給する給付金に含まれており、区独自で費用助成を行うことは困難であります。
家族旅行等の体験格差が拡大しているため、区の保養施設を何らかの形で残すことを求めます。
区の保養施設は終了しますが、友好都市での優待サービス等、引き続き環境づくりを検討していきます。
その他の質問項目として、健康保険証の存続と個人情報の保護・尊重についてがありました。共産党、北村彩子議員の質問でした。続いて、産後ケア事業の充実と小児インフルエンザ予防接種の助成について、公明党、保坂正人議員の質問です。まず、産後ケア事業の充実について、産後ケア事業について、事前利用申請の周知や、子育て支援アプリ、母子もを活用した情報発信の充実、助成内容の見直し等により、フレキシブルな制度を確立すべきと考えますが、見解を問います。
区報や SNS、母子も等を活用した情報発信に努めるとともに、アプリの充実についても調査研究を進めていきます。利用方法の利便性の向上にあたり、より使いやすい仕組みを検討していきます。
産後ケア事業の利用は満1歳までとなっています。希望する方は最大満2歳まで利用できるよう改善すべきと考えますが、区の見解を問います。
今後、子ども・子育て支援計画策定に伴う利用者のニーズ調査等により、現状を把握しながら、利用期間の延長について検討していきます。
利用料金のうち、 多胎児加算額については、すべて区が負担すべきと考えますが、見解を問います。
多胎児世帯には、2人目以降の利用料金の助成を行っており、さらなる負担軽減策を検討していきます。
利用料金には、課税・非課税の区別がありますが、区別をなくし、すべて一律の料金にすべきと考えます。
課税状況にかかわらず利用できる環境づくりに向け、課税・非課税区分の見直しを検討しています。
次、小児インフルエンザ予防接種の助成について、インフルエンザワクチン接種費用の助成について、対象範囲を拡大し、小児全員に対する費用助成に踏み切る時期に来ていますが、区の見解を問います。
現在の感染状況や近隣区の状況等を踏まえ、来年度の小児全員に対するインフルエンザワクチン接種の助成に向けた準備を進める予定であります。
その他の質問項目として、防災についてがありました。公明党、保坂正人議員の質問でした。